ラジオ健康プラザ。この番組は社会医療法人ボコイ日光記念病院の提供でお送りします。
社会医療法人ボコイ日光記念病院は地域がん診療連携拠点病院、地域周産期母子医療センターとして地域医療を支えています。医療人として、組織として、社会に貢献する日光記念病院。
ラジオ健康プラザは、日光記念病院の医師、看護師などの専門家に、医療や健康についてお話を伺うコーナーです。4週目は、お薬について薬の専門家にお話を伺う、健康薬箱、教えて薬剤師さんのコーナーです。病気の治療には欠かせないお薬、そのお薬も正しく使用しないと、効果が出ないだけではなく、危険が伴う場合もあります。そこで薬の専門家の薬剤師さんに、薬の飲み方、使い方、効果など今さら聞けない疑問から最新情報まで教えていただきます。本日お話を伺うのは、日光記念病院薬剤師小田島祐介さんです。
先週の生き生き健康レシピでは、災害時の食事について教えていただきましたが、今週は災害時に役立つお薬手帳の活用について伺います。
近年大きな災害が増えています。今年に入ってからも九州の豪雨災害など甚大な被害が報告されています。これから台風も増える時期ですし、有珠山の噴火なども遠い未来ではない時期と言われています。災害は決して一言ではないことを念頭に置いて、今日のお話を聞いていただけたらと思います。さて、大きな災害の時、いざ避難が必要になった時、井川さんは何を持って逃げるか準備していますか？
そうですね、家の中にある食料ですとか水、医療などいろいろ考えてはいますが、私まだ一箇所に固めるってことをしていないので、きちんと用意しなければいけないなと思っています。
貴重品に防災セット、今ラジオを聞きの皆さんの中にも用意しているよという方も多くいると思いますが、普段服用しているお薬は入っているでしょうか？その量は足りそうですか？子供さんの薬も同様です。
そういえば考えていた中に薬は入れておりませんでした。でもとても大切ですよね。
はい、万が一の大きな災害の場合、かかりつけの医療機関も被災し、診察やお薬の処方が受けられないケースも考えられます。毎日定期的な服用が必要なお薬を飲んでいる方で、薬が不足している場合、お薬の情報を避難先の医療従事者に伝えて処方してもらうことになります。その時、お薬の名前や量、用法を正確に伝える必要がありますが、果たして皆さんはできるでしょうか？私たち薬剤師でも、色や形、用途などの情報だけではお薬の特定はとても難しいんです。そしてお薬の名前が分かっても、例えば1錠何ミリグラムのお薬を何錠、朝晩または朝昼晩など用法や量を正確に教えていただかなければ安全に服用することができません。もし間違って処方されれば副作用が出る場合もありますし、そのお薬で重大な疾患を予防している方、生活の質を保っている方は重篤なリスクが生じてしまうこともあるんです。
普段服用しているときは分かっているつもりでも、お薬の正確な名前と言われれば自信がないかもしれません。まして何ミリグラムのお薬とか説明はできないかもしれませんね。これくらいの大きさのお薬を飲んでましたみたいな説明になっちゃうかもしれませんね。そうなると、冒頭でお薬は正しく使用しないと危険を伴うことがあるというふうにご紹介しましたが、まさに正しく使用できない状態になってしまう可能性があるということなんですね。
そうなんです。そんな時にもお薬手帳の記録を見れば一目瞭然なので、このような心配はほぼありません。そしてお薬の特定も迅速にできるので、多くの患者さんの対応を医療者もできることになります。
災害など混乱が予想される中では、迅速に多くのことを行わなければならない状況を考えると、お薬手帳は自分のためにも医療者の皆さんのためにも大切ということなんですね。
はい、 さらにお薬手帳にはアレルギーや副作用の情報、これまでかかった主な疾患等を記載する箇所があります。これもまた皆さんの体を守る大切な情報です。こちらが適切に記録されていると、万が一お薬を代用しなければならない時にも安全に処方するための大切な情報になります。記載にあたってはできるだけ詳しく正しく記入してください。ここまでは日常的にお薬を使用している場合を想定してお話ししてきましたが、日常的にお薬を服用していない皆さんにもお薬手帳を記録することはとても役に立つんです。
どういうことですか？
お薬を普段服用していないという方でも、お薬を飲んだことがないという方は少ないと思います。例えば風邪をひいた時など薬を処方してもらった時には記録をしておくと、これらが積み重なると過去に問題なく使えたお薬のリストとなり、万が一の時のお薬選びをスムーズで安全なものにします。
普段薬を飲んでいないと関係ないと思っていましたが、記録をしておくことでもしもの時にも安全な薬の処方に役立つんですね。でもいちいち持ち歩くのも忘れてしまうということもありますよね。
はい、今はスマートフォンのアプリもありますので、ぜひそちらも活用していただけたらと思います。アプリもいろいろと種類があって、調剤薬局によっては対応していないこともあるのですが、今は相互リンクできる仕組みもできていますので、ぜひ調べてみてください。
自分の服用しているお薬を正確に伝えることは安全な処方にとても大切で、お薬手帳は災害時などもしもの時に持っていると医療者に効率よく正しく伝えることができるということが分かりました。あとお薬を普段飲んでいなくても記録することが大切というのは、今回改めて知る機会となりました。
ラジオ健康プラザ4週目のコーナー、健康薬箱教えて薬剤師さんでは、薬にまつわる疑問や質問について詳しく教えていただきます。今回は日光記念病院薬剤師小田島雄介さんに、災害時に役立つお薬手帳と題してお話を伺いました。今回ご紹介した情報は広報誌日光記念メディカル情報8月号に詳しく掲載されています。 JR 東室蘭駅、 JR 室蘭駅、道南バス東町ターミナルなどでも配布していますので、手に取ってご覧ください。日光記念病院内では各外来窓口、総合案内でお渡ししていますので、気軽にお声掛けください。
ここで日光記念病院からのお知らせです。広報広告室、萩生田さん、お願いします。
明日の糖尿病教室についてのご案内です。明日8月24日午後3時から糖尿病教室では、フットケアについて気づこう足病編と題して、清水さゆり糖尿病看護認定看護師が講義を行います。当日は検温及び体調確認を参加者全員に実施し、感染予防に配慮して実施いたします。ふるってのご参加お待ちしています。
広報広告室、萩生田さん、ありがとうございました。
社会療法人ボコイ日光記念病院は、地域がん診療連携拠点病院、地域周産期母子医療センターとして地域医療を支えています。医療人として、組織として、社会に貢献する日光記念病院。ラジオ健康プラザ、この番組は社会医療法人ボコイ日光記念病院の提供でお送りしました。